皆似たような思いと見えて、一座しんみりして遠慮しながら互いに小声で杯のやり取りをしていたが、そのうちに皆酒の酔い方を思い出してきたと見えて、笑い声も起こり、次第に座敷が陽気になってきた頃、主人の原田は例の小判十両の紙包みを取り出し、今日はご一同にご披露したい珍物がございます。あなた方はご会中のご都合の悪い時には潔くお酒を遠ざけ、つつましくお暮らしなさるから、大晦日でお困りにはなっても、この原田ほどはお苦しみなさるまいが、わしはどうも金に困るとなおさら酒を飲みたいたちで、そのために不義理の借金が山積みして、年の瀬を迎えるたびにさながら八丈地獄を眼前に見るような心地がいたす。ついには武士の意地も何も捨て、親戚に泣いて助けを求めるなどという不面目の振る舞いに及び、今年もとうとう身寄りの者からこの通り小判十両の強力を受け、どうやら人並みの正月を迎えることができるようになりましたが、この幸せをわし一人で受けると過保負けがして死ぬかもしれませんので、今日はご一同をお招きして大いに飲んでいただこうと思い立った次第であります、と上機嫌で言えば、一座の者は思い思いのため息をつき、なんだ初めからそうと分かっていれば遠慮なんかしなかったのに、後で会費を取られるんじゃないかと心配しながら飲んで損をした、というものもあり、そう受けたまわればこのお酒をうんと飲み、その幸せにあやかりたい、家へ帰ると思わぬところから書き留めが来ているかもしれない、というものもあり、良い親戚のある人は幸せだ、それがしの親戚などはあべこべにそれがしの懐を狙っているのだからつまらない、というものもあり、一座はいよいよ明るくにぎやかになり、原田は大恐悦でひげの端の酒の雫を押し拭い、しかししばらくぶりで小判十両手のひらに乗せてみると、これでなかなか重いものでございます。いかがです、順々にこれを手のひらに乗せてやってくださいませんか。お金と思えば卑しいが、これはお金ではございません。これこの包み紙にちゃんと書いてあります。貧病の妙薬金曜丸よろずによし、と書いてございます。その親戚のやつが洒落てこう書いてよこしたのですが、さあどうぞ思わしになってご覧になってください、と小判十枚並びに包み紙を客に押し付け、客はいちいちその小判の重さに驚き、また書き付けの軽妙に感服して順々に手渡し、一句浮かびましたというものもあり、筆券を借りてその包み紙の余白に貧病の薬いただく雪明かりと書き付けて今日を添え、酒杯の研修も盛んになり、小判は一回りして主人の膝元に帰った頃に、年長者の山崎は座り直し、いやおかげさまにて良い年忘れ、思わず長座をいたしました、と分別顔をしてお礼を言い、それではと古綿を首に巻きつけた風邪気味が胸をそらして千秋楽を歌い出し、主客ともに膝を軽く叩いて手拍子を取り、歌い終わって立つ鳥後を濁さず、昔も今も武士のたしなみ、缶鍋、重箱、塩辛壺などそれぞれ自分の周囲の器を勝手口に持ち出して女房に手渡し、例の小判が主人の膝元に散らばってあるのをそれもしまいなされと客に勧められて、原田は無造作にかき集めてはっと顔色を変えた。一枚足りないのであるけれども、原田は酒こそ飲むが気の弱い男である。恐ろしい顔つきにも似ず、人の気持ちばかりおっかなびっくりいたわっている男だ。 ドキリとしたが、そちらぬふりを装い、しまい込もうとすると、一座の長老の山崎は、ちょっと、と手を挙げて、小判が一枚足りませんな、と軽く言った。あ、いや、これは、と原田は我が悪事を見破られた者のごとく、ひどく孫つき、これはそれ、ご一同のお見えになる前に、わしが酒屋へ一両支払い、先ほどわしが持ち出した時には九両、何も不審はございません、と言ったが、山崎は首を振り、いやいや、そうでない、と老いの頑固。それがしが先ほど手のひらに乗せたのは、確かに十枚の小判、安頓の光薄しといえども、この山崎の眼光には狂いはない、ときっぱり言い放てば、他の六人の客も口々に、確かに十枚あったはずという。みなみな総立ちになり、安頓を持ち回って、部屋の隅々まで探したが、小判はどこにも落ちていない。この上はそれがし、真っ裸になって、身の潔白を立て申す。と、山崎は老いの一徹、貧の維持、痩せても枯れても武士の端くれ、あらぬ疑いを被るは松代までの恥辱とばかりに、奮然陣羽織を脱いで打ち震い、さらによれよれの浴衣を脱いで、ふんどし一つになって、とわみでも打つような形で大げさに浴衣を振るい、おのおの方、見届けたか、と顔を青くして言った。他の客も、そのままでは済まされなくなり、次に大竹が立って、縫い物の夏羽織を振るい、半襦袢を振って、それから馬乗り袴を脱いで、ふんどしをしていないことを暴露し、けれどもにこりともせず、袴を逆さにして振るって、部屋の雰囲気が次第に殺気立ってものすごくなってきた。次に土寺を尻場所にして、毛爪丸出しの短径棒が立ち上がりかけて、急に激烈の腹痛にでも襲われたかのように、険しく顔をしかめて、と一声うめき、時も時、つまらぬ俳句を作り申した。貧病の薬いただく雪明かり。おのおの方、それがしの懐に小判一両確かにあります。今さら着物を脱いで打ち振るうまでもござらぬ。思いもよらぬ災難。言い開きもめめしい。ここで命を、と言いも終わらず、もろ肌脱いで脇差しに手をかければ、主人はじめ、みなみな駆け寄ってその手を押さえ、誰もそなたを疑ってはいない。そなたばかりでなく、自分らも皆、その日暮らしの浅ましい貧者ながら、時によって懐中に一両くらいの金子は持っていることもあるさ。貧者は貧者同士、死んで身の潔白を示そうというそなたの気持ちはわかるが、しかし誰一人そなたを疑う人もないのに、切腹などは馬鹿らしいではないか、と口々になだめると、短慶いよいよ我が身の不運が恨めしく、嘆きは募り、歯ぎしりして、お言葉はありがたいが、そのお情けも冥土への土産、一両千儀の大事の時、あいにくと一両懐に持っているというこの間の悪さ、ご一同が疑わずとも、この無様は消えませぬ。世の物笑い、一語の深く、面目なくて生きておられぬ。いかにもこの懐中の一両は、それがし、昨日かねて所持せし、特上の小塚を、坂下の動物や十左衛門方へ一両二分にて売っていた金子には相違なけれども、今さらかかる愚痴めいた申し開きも武士の恥辱、何も申さぬ、死なせたまえ、不運の友をいささか不憫とおぼしめさは、我が自害の後に坂下の動物屋へ行き、そのこと確かめ、かばねの恥を頼む、と強く言い放ち、またも脇差し取り直してあがいた途端、おや？と主人の原田は叫び、そこにあるよ。 見ると行灯の下にきらりと小判一枚。なんだ、そんなところにあったのか。灯台元暮らしですね。うせ者はとかく変哲もないところから出る。それにつけても平常の心がけが大切。これは山崎。いや、全く人騒がせの小判だ。おかげで酔いが覚めました。飲み直しましょう。と、これは主人の腹だ。口々に言って華やかに笑い崩れたとき、勝手元に、あれーと女房の驚く声。すぐにバタバタっと女房を座敷に走ってきて、小判はここに、と言い、重箱の蓋を差し出した。そこにもきらりと小判一枚。これはと一度顔を見合わせ、女房は浮気した顔の遅れ毛をかき上げて、間が悪そうに笑い、最前私は重箱に山の芋の煮しめを詰めて差し上げ、蓋は主人が不作法にも畳にべたりと置いたので、私が取って重箱の下に敷きましたが、あの折、蓋の裏の湯気に小判がくっついていたのでございましょう。それを知らずに私の部長法、そのままお下げ私になったのを、ただいま洗おうとしたら、まあどうでしょう。チャリンと小判が、と息せきって語るのだが、比較ともに懸念の面持ちで、やっぱりただ顔を見合わせているばかりである。これでは小判が11両。いや、これもあやかり者。と一座の長老の山崎は、しばらくたって、ため息とともに、ちっとも要領の得ない意見を吐いた。めでたい、10両の小判が時によって11両にならぬものでもない。よくあることだ。まずは王様、少し猛録しているらしい。他の客も山崎の意見のめちゃくちゃなのに呆れながら、しかし今のこの場合、原田に王様を願うのは最も無難と思ったので、それがよい。ご親戚のお方は、初めから11両を包んでよこしたのに違いない。さよう、何せ洒落たお方のようだから、10両と見せかけ、その実は11両といういたずらをなさったのでしょう。なるほど、それも陳主公、粋な思いつきです。とにかく王様を。てんでにいい加減なことを言って、無理やり原田に押し付けようとしたが、この時、弱気で酒くらいのダメな男の原田内助、おそらくは生涯に一度の異様な頑張り方を示した。